第一サムエル記の24章8節から22節、はじめに8節をお読みいたします。その後ダビデもホラー穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よと言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をした。アーメン。お祈りします。主よ、今日もあなたがこのしもべを憐れみ、またこれに預かる一人一人を憐れんで、あなたの命を与えてください。罪汚れを清め、御国にふさわしく整え、御国のものとして性別し、今日も命に預かるものとして、主よ、御言葉をしっかりといただかせてください。これからの一切を御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところ、サウルがもう無防備の状態でダビデとその部下たちの前に、ね、あの洞窟の中で、ただ一人現れた。で、もうダビデとその部下たちはいつでもサウルを殺すことができる立ち位置にありながらにして、ダビデは部下たちをとどめ、そしてダビデ自身も主に油注がれた方の私の主君に対して、どうして私が手を下すことができようか、そのように言って、ダビデはサウルをみすみす見逃してやりました。で、それでサウルはホラー穴から出て行ったんですけども、ダビデもそのホラー穴から出てきて、そしてサウルの後ろから呼びかけ、王よと言います。下の脚注を見ますと、直訳は我が主王、そのように呼びかけてるんです。王様に対しての呼びかけ、部下が自分の王に対する呼びかけをするんですね。ダビデもうこの時、こちらは600対、ね、相手は1なんですけども、決してこのサウルを軽んじることなくするんですね。なんか、学校の先生と生徒が、生徒がもうこちら側の手勢何十人と連れて先生を一人にして、おい先行とか、そういうことでなく、しっかりと権威に立って、権威に従順服従して、サウルのことを我が主王、そのように正当な呼びかけをするんです。サウルは、後ろを振り向いて、ダビデがいるのをその目で見ました。サウルの側近たちは近くにいたかもしれません。サウルが一声叫べば部下たちが飛んできたかもしれないんですけども、でもダビデは堂々と我が主王よと言って、そしてサウルが振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をしました。サウルは、大声を出すではなく、きっと凍りついたことでしょうね。サウルは、9節以降お見せします。そしてダビデはサウルに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。ここでダビデは真っ先に言ったのは、なぜあなたは人の噂を信じられるのですか。ダビデがサウルに害を加えようとしているってそもそも言ったのはサウルですね。他の部下たち何もそんなことを思っていないはずです。サウルがダビデが自分の命を狙っていると勝手に思い込んでいるんですね。でもダビデはそんなことを言わないんです。どうしてあなたは、私の命をつけ狙うんですかではなく、どうしてあなたは、人の噂を信じられるのですかと、サウルのせいにしていないで、その噂、これ人の言葉、直訳すれば、アダムの言葉、アダム、人、男という意味ですけども、その男の言葉をどうしてあなたは信じるのですか。サウルという 中にある、ね、悪い男の噂、その言葉、ね、それをなぜあなたは信じられるのですか。ダビデはですから本当にサウルのせいにしているのではなく、サウルの内にあるその悪いアダムの性質のせいに、ね、しているようですね。ダビデ、十節、実は今日今しがた主があの洞穴で私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って私の主君に手を下すまい。あの方は主に油注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことを、背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように。私はあなたを手にかけることはしません。昔のことわざに、悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたにを手にかけることはしません。アメン。ダビデはもうあくまでサウルを王として、油注がれたものとして、ね、丁重に扱っております。ダビデは、ね、サウルのことを、まあ、愛している部分はあったでしょう。しかし何よりダビデが愛していたのは、ダビデに油を注がれた主です。あ、サウルにも油を注がれた主です。主が油を注がれる、主が任職をされる。だから、ね、こんなもう本当にどうしようもないような上司、どうしようもないような王である相手サウルに対して、しっかりとこの礼節を欠かさず、ね、愛は礼儀に反することをしないんですね。本当にダビデ自身が主を愛し、また主が任職してくださったサウルを愛していたんです。だからこのように、ね、礼儀に反することをせず、また傲慢になることもせず、命を奪うということもしない。部下たちを解き伏せて、もうダビデこのことによって部下たちから嫌われても仕方がないようなことなんですけども、でもダビデはそうせざるを得なかったんですね。愛のゆえであり、また聖霊の促し、聖霊の導きによってです。私たちもですから本当に主に導かれるならば、ね、主の御霊にあって歩むならば、この聖なる性質を私たちも帯びるようになっていくんです。14節以降、イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い、一匹ののみを追っておられるのに過ぎません。ダビデは本当に思い起こさせております。イスラエルの王はもっと、ね、一匹ののみのようなこの私を追うよりももっと他に、ね、なすべきことが終わりではありませんか、ね、国民が、ね、王のその裁きを求めておられるのではないでしょうか。ペリシテ人が攻めてくることを、ね、これをしっかりと防備を固めて、ね、国の内政を整えて、ね、そのようなことをするべきではないですか。それを、ね、一匹の蚤のようなもの、ね、誰も、ね、命を狙っていない、命を狙っていないダビデを、しかも、ね、もう本当に何も持たないような、つまらないような、そういうダビデを追っておられる。死んだ犬の後を追いかけて、一匹の蚤を追っておられるのに過ぎないではないですか。 ダビデは本当にイスラエルの王は、そのように呼びかけて、サウルに自分がイスラエルの王、主に油注がれたものであるということを、認識させ、思い起こさせております。皆さん、悪霊に疲れているものに最も効果的なのは、皆さんが、どんなに大声張り上げて、イエスの名によって悪霊出ていけ、そんな、こと、まあ、確かに、まあ、幾分かは効果あるでしょう。でも、最も適面なのは、本人が、神の民であり、王族の祭司、イエス・キリストによって王とされ、イエス・キリストによって、どのようなものとされたかを本人自身に思い起こさせ、本人に告白させることが、何より、効果的面だということを、天聖はここ最近学んでおります。悪霊に疲れたもの。サウルは確かに悪霊によって支配されてこういう邪悪な行いをしてはいるんですけども、でも本人は、イスラエルの王であり、エホバ、主から油注がれたものであるということをダビデは思い起こさせました。で悪霊が何、悪霊に疲れてる人は何に騙されてるか、自分は何か邪悪なもので、自分は人々から命つけ狙われていて、みんなから憎まれて、誰も自分のことを、構ってくれない、心配してくれない、そのような偽り事を、悪霊によって思い込まされ、吹き込まされている。ですから、悪霊に対抗するためには、思いを、新たに、真理によって新たに、吹き込むこと、真理を思わせ、真理を告白させ、そして、本人の本来ある立ち位置に持ってこさせることが、もう本当に、悪霊嫌がるんですね。なぜなら、悪霊の父はサタンであり、サタンは偽りの父であるから。ですから、悪しき者、こういう、もう思いが、もう惑わされて、悪しき行いばかりをしている人に対しては、あなたは一体何者なのか。イスラエルの、何者か。神の国の民ではないでしょうか。あなたは、サウル王様、あなたはイスラエルの王様ではありませんか。死んだ犬の後を追ってるにすぎません。私は、主君に手を出すことはしませんでした。この上着の裾、これが印ですよ。私はあなたの命を取ろうと思っておりません。初めから私はあなたにずっと仕えてきており、あなたは私の我が主、我が王ではありませんか。ダビデは、そのように思い起こさせました。そのように、本来の立ち位置をサウルに思い起こさせて、そして、このように言うんです。そしてさらにですね、ダビデは、主を真ん中に持ってきております。15節。どうか主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。アメン。最後に彼は主を持ってきて、主がこのことの裁いてくださるように、裁き人として私とあなたの間を正当に裁いて、そして正しい主がこのことをしてくださいますように、そう願っております。それに対して、サウルどうしたか。ダビデが無防備で、自分の目の前にいるということ、そういう状況ではあるんですけど、でも、サウルも人の心を取り戻しました。16節以降。ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルは、これはあなたの声なのか、我が子、ダビデよ。と言った。サウルは声を上げて泣いた。アメン。ついさっきまで、邪悪な振る舞いで命つけ狙い、殺人者の目で、命をつけ狙っていたものが、本当に愛によって溶かされたんです。また、主にある、油注がれたものだということを思い起こさせてくれたダビデ。ダビデは自分の命をいつでも取ることができる 状況にあったにもかかわらず、そのダビデは自分の命を取らず、ただね、上着の裾を切り取っただけ、ね、もうその証拠が目の前にあるからには、確かに自分はダビデの手の中にあったということがあり、そして今こうして生きながらえているのは、いつでも自分を殺すことができるほどの、ね、力があったダビデ。でも、あえて自分を殺さず救わせてくださってくれた。ね、本当に声を上げて泣くしかなかったんです。ダビデの性質は本当にイエス様の性質をよく表しているんですけども、イエス様も、ね、私たちのことをいつでも、ね、殺そうと思えば殺せるような、ね、全知全能なる主ですから、そうなんですけども、そして罪を犯して、私たちがいかにイエス様のことを憎んで、イエス様のことを何度も十字架につけて、ね、罪を犯して、そのようにしても、でもそれでもなおイエス様は皆さんに良いことしか返していないんです。皆さんがいかに罪を犯して身勝手にして、何度イエス様を十字架に釘付けに、ね、イエス様を痛い思いをさせ、イエス様を打ち叩いてきたか。でも、それでもイエス様は皆さんに悪で返すことなく、皆さんを救ってくださったじゃないですか。皆さんの、もういつでも、御国から追い出され、ね、生徒の交わりから追い出されても仕方ないような状況なんですけれども、何度も何度も許してくださった。皆さんも泣くべきです。サウルのように。本当に自分は一体何ということをしてしまったのかと。17節。そして、ダビデに言った。あなたは私より正しい。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを今日、あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるように、あなたは必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。さあ、主にかけて私に誓ってくれ。私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないことを。ダビデはこれをサウルに誓った。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は要害へ登っていった。アメン。ね、本当に、サウルはこの時人の心を取り戻しました。ダビデは、ね、ずっと実は今まで正しいことをしてきたのだということを、ね、サウルはよく知らせてくれたと言いました。そうです、ね。ダビデはずっとサウルに良いことをしてきました。ね、ダビデは命がけで戦い、ね、人々の先頭に立って、ね、戦ったからこそ人々の信頼を勝ち得た。ね、それでもう多くの実績を上げ、千人隊の長にまで、ね、サウルはしたんですけれども、で、それで、娘、ミカルをも、ね、ダビデに与え、本当に、ダビデ、悪いこと何にもしてないんですけども、でもサウルの頭の中で、脳内で、ダビデは自分に悪いことをしている。ダビデは自分の命を付け狙っている。そのような思い、悪霊の思い、それに支配されているからこそ、ね、悪いことばっかりサウルはね、して、身勝手なことをしている。でも、ダビデのこの愛の行動のゆえに、それを気づかせてくれた。ね、悪霊に疲れた人に対して、ね、力で、大声で、ね、悪魔サタンがイエスの名によって出ていけ。まあ、それも、まあ、ある程度の効果はあるでしょうけど、最も効果のあるものは、それは愛です。すべての賜物、ね、すべての予言、異言、また、霊を追い出す賜物、それらよりも何よりも優れたものは愛です。信仰と希望と愛、これらのうちで最も優れているものは愛です。 すべての賜物に勝る道が愛です。ダビデは主を愛し、また主に油注がれたものを愛する愛。それがサウルに、ね、この人の心を取り戻させたんです。そしてサウルはね、それまで心の内にもしかしたらこうなるんじゃないかと秘めていたことがいよいよ確信になりました。それはダビデこそが必ず王になって、ダビデの手によってイスラエル王国が確立するということ。ね、王たるもの、それは、ね、威厳があるとか、ね、力強い言葉があるとか、ね、そういったことよりも何よりも、正しいものであるということ、義であるということ、ね、それがイスラエルの王たる最も、ね、条件ですね。主に従うということ。主の御言葉にかなった行動をする。それこそが、ね、イスラエルの王としてふさわしいんです。サウルはね、あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。そして、サウルも、ね、さあ主にかけて私に誓ってくれ。私の後の私の子孫を絶たず、私の名を父の家から根絶やしにしないことを、ね、サウルは子孫たちのことをも、ね、願っております。他の国の王というものはね、別の血筋のものが王になったら、ね、その前の血筋のものたちを根絶やしにするということ、これ平気で行われておりました。ね、世界史勉強された方は、ね、そういうことを何度も見ておりますけれども、ね、サウルはそのようなことがないように、さあ今主にかけて誓ってくれ。ね、サウルはそのようにしてダビデに誓わせ、そしてダビデはそのことを誓いました。ね、ダビデ、ヨナタンの子孫を根絶やしにすることはしませんでした。まあ、もっとも、主が、ね、おととしの母の日の礼拝でしたか、ね、サウルが悪いことをしたゆえに、ね、主がそのサウルの子孫を、ね、7人命を奪いましたけども、しかし、ダビデは、ヨナタンの子孫だけは、ね、これを惜しんで、で、それで、他の者たちを根絶やしにしたんですけども、まあ、このようにして、ひとたびダビデとサウルは和解はしたんですけども、でもダビデはこのままサウルの、ね、王宮にサウルについていくということはしないで、でもダビデはここで別れるんですね。サウルは自分の家に帰り、ダビデとその部下は要害へ登っていった。一日や二日で、サウルが、ね、もうコロッと変わるということを、ね、これはないと踏んだんでしょうね。言葉、確かに、ね、悪い行いの人が良いことを言葉で言う、ね。それは非常に結構なことです。しかし、身が現れなくてはならないんですね。身が現れて、ね、悔い改めにふさわしい身をちゃんとサウルが結んだならば、ね、サウルと、ね、行動を共にしましょう、ね、きっと、ダビデはそのように思ったんでしょう。で、実際、このダビデの判断は当たります。残念ながら。サウルはその、ね、悔い改めにふさわしい身を、ね、結ぶ、次の章を見ると、ね、結んでいないことが分かってしまいます。同じような、そういうことを、まあ、その次からまた、ね、そのようになってしまうんですけども、私たちも、ね、悔い改めにふさわしい身を結ぶまで、ね、その日、ね、悪から立ち返る人を、ね、しっかりと見届けなくてはなりません。ケアしなくてはなりません。どうか皆さんもこのダビデの性質、ね、本当に主が油を注がれたお方、イエス・キリストを愛し、そして、ね、キリストが任職してくださった、ね、もの、まあ、会社勤めをしている人であるならば、まあ、上司がそうでしょう。また、ね、家庭の中であれば、主人、ね、一家の、大黒柱がそうでしょう。皆さんもそれぞれ使えるべき権威がイエス様から与えられております。 本当にダビデのように、ね、悪を持って悪を返さず、帰って善を行いましょう。また本当に取りなし祈りましょう。そしてもしどうしてもね、悪霊に疲れているような、そんな邪悪な行動をするならば、本来の立ち位置を、ね、真理を持って教えましょう。あなたはね、主はどなたですかと。あなたの主は、生ける神の御子キリストであることを告白させ、そして、ね、まあ、実際、ね、こういうことをしておりますね。もう悪霊に惑わされて、もうヒステリックにもう叫んでいる状況において、もう誰も彼もが私のことを見てくれない、ね、そういう状況になっても、あなたの主はどなたですか、ね、そのように、ね、告白させ、主イエス様ですとね、告白したら、どんどんどんどん平静を取り戻していったという、ね、ことを、ね、見た方もおりますね。本当にイエス様が主であるということ、生徒の立ち位置はどこにあるか、イエス・キリストが主であるということを、これを思い起こさせ、そして自分はそのイエス様に会って、神の子供とされた、イエス様に会って愛されている、イエス様に会って罪許された、そのことを思い起こさせましょう。どうか皆さん自身が本当にこのダビデの性質を、ね、身に置いて、悪に持って、悪を返さず、かえって善を持って悪に打ち勝ち、そして勝利していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様、今日もあなたが素晴らしい命の言葉を与えてくださいましたことを感謝します。本当に私たちは、ダビデの性質を身に帯びたいです。悪に対して悪を返すことなく、かえって善を持って悪に打ち勝つ、この性質、またあなたが立ててくださった権威に服従し、そしてもしその権威が悪を帯びているのであるならば、正しい道へと戻すことができますように、その相手が正しい道に戻るかどうか、それは相手と主との関係によっておりますが、しかし私たちはダビデのような平和を作るものとして血を相続するものでありたいです。主よ、どうか生徒たち一人一人をそのように祝福し、この悪に満ちた世の中において正当なものとして、幸いなものとして歩ませてください。あなたがダビデを徹底的に守られたように、どうかあなたに忠実な生徒たちを徹底的にあなたがお守りくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。旅では惜しむべき命を最後まで惜しむ、イエスキリストの命を愛し惜しむ、その本当に性質を培われているところを私たちは見ました。自分に敵対するサウル王であっても、その王がイスラエルの一人であるということと、神様が初めてこのイスラエルの王として油注がれ、悪さを知っているその中においても神にあって生かされているということを旅ではしっかりと捉えていました。主よ、人の悪、それを主の憐れみによって主が許される時があります。サウル王が今悪に満ちたその悪意を持って旅を必要に追いかけ回しているということであっても、片方ではイスラエルの命を助けるために外部からの侵略があったりするとき、自分の命を惜しまず出ていき戦う王でもありました。主よ、人のこの両面性が本当に神と人の前に現れているとき、主よ、私たちはこの両面性を持っているその人を見て、その中に、その人の中にまだ抹殺されていない神の性質があることを見つけるべきです。私たちが知らないこのような命の法則、命で命を捉え見る この法則がダビデにはあり、自分にとっては悪い王であっても、イスラエルにとって、まだ神様にとっては、まだその分を果たしているそのサウル王であることを彼はしっかりと捉えて、サウル王の命をまだ生かしておられる主の御心に従順し、その命に手を加えるということをしませんでした。主よ、本当にあなたのこの高い奥義、広い奥義、深い奥義を旅でのように私たちにもあなたが作動してください。そして主よ、本当に人の中に少しばかりでも残っている神様への尊重、ひれ伏し、従順、服従、それを見たならば、主よ、その人の中に生かされるべきところを励まし、生かし、そして滅ぼすべきものはしっかりと滅ぼす私たちでありますように。そしてもう一つ、私たち自身もこの二面性を持って生きているということです。いい子である自分、そして神と人の前でとても反逆的な自分が私たち自身にも持ち合わされているということをしっかりと捉えて、この自分たちの中にある異なった性質、それをしっかりと認識することによって、異なった性質の中の神に喜ばれる性質、主に加わる性質を私たち自身も大切にし、それをもって主に加勢して、主の皆を褒めたたえることができますように。イエスよ、あなたが私たちを助けてください。私たちのこの見極める、この良しと悪しを見極める性質、光と闇を仕分ける性質、そしてはびこっている死を命で飲み込む性質を、旅での孤独、私たちにもあなたが与えてください。この性質のゆえに死を敬い、そして本当に私たち自身歩むべき道をしっかりと歩むことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日も聖霊を通して語られた御言葉、そして聖霊を通して作動されたその御言葉の奥義、この命、この真理を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も